ドリームキャンバスからの贈り物。皆さんこんにちは、ドリームキャンバスの竹内義之です。早いものですね。今年もすでに3ヶ月が過ぎて、明日から4月に入ります。この3ヶ月間は怒涛の毎日、いろんな出来事があって、少し心も体も疲れている感じです。温泉にでも入ってゆっくりととはいかないんですが、心を整えてしっかりと今を見つめていこうと思います。今月のテーマ、動画配信を始めて3ヶ月。ここから入ります。今年新たに始めたことの一つとして、YouTube の動画配信があります。仕事上、お客様の動画を撮影したり、編集や YouTube へのアップを代行したり、動画に関するサポートはすでに行っていました。ですが、自作自演での動画公開はなかなか始めることができず、今年の1月からやっとスタートしました。チャンネル名はアップルワンダーランド。アップル製品、 Mac とか iPhone とか使い方をお伝えしています。アップルユーザーとして30年以上が経ちます。アップルが好きで、スティーブ・ジョブズが好きで、過去、現在、未来にわたってアップル製品を使い続けています。そしてこれからも使い続けます。昔の Mac、 電源を入れた時のあの音、クラッシュした時に表示されるアラートボックス、 Windows とは全く違う遊び心満載の Mac にワクワク感を覚えて、今もなおその魅力に取り憑かれています。話を戻します。 YouTube 動画配信を始める上で、どんなことをテーマとして配信するか、そして配信の頻度をどのくらいにするか、それを意識して考えました。コンピューターを仕事にして35年以上、そしてMac を使って30年以上。そう思った時、YouTube を通してお伝えできること、そして継続できることはコンピューターのことしかない。なら、まずはできることから始めようって、それが結論。配信の頻度については、仕事もあるから週1がちょうどいい。それ以上だときっと続けられなくなる。慣れてきたら頻度を上げればいいかな。そう決めてスタートしました。難しいですね、思った以上に。話がうまいわけでもないし、笑顔を見せることも下手くそだし。だから顔もこわばって、変な顔。まあそれも経験。そう思って継続して、4ヶ月目に入ります。あと考えたのは、聞いてくださる対象者をどの程度の経験者にするか。こちらは初心者を対象にさせていただきました。単なるアップル製品の解説チャンネルではなくて、人としてあり方も見ていただけるようなチャンネルにしたくて。そんなことで、1本目は使い方の説明ではなく、あり方を見ていただきたい動画にしました。はじめまして、アップルワンダーランド。その後の数本は試行錯誤。正直、自分が見てもつまらない。そう思う動画になってしまって。自分が見てつまらない動画を人が見てくれるはずないですよね。 最近になってやっとスタイルが定着してきた感じです。この流れで今はやりたいんだってそう思っています。コンピューターは魅力の詰まった魔法の箱。コンピューターを使うことでやりたいことが無限に広がります。だからこそこの便利なコンピューターをツールとして誰もが使えるようになってほしい。これが長年今の仕事、コンピューターに関わり続けている理由です。 YouTube 動画では Mac の素晴らしさをお伝えさせていただきます。見ていただけると嬉しいです。最近自分を見つめる時が多くなりました。1月に母が亡くなり、死という絶対的なものを身近で感じて死生観を考えるようにもなりました。人は何のために生まれ、何をやっているのか、楽しく幸せな人生ってどんな人生なのか、あなたにとっての幸せと私にとっての幸せ、お残事なのか違うのか、同じところはどこなのか、違うところは、人は何のために生まれてきたのか、これは視点によって変わりますよね。宗教的視点であれば神との関係を深めるとか、善行を積むこと、徳を積むこととか、哲学的に見れば人生の目的を見つけるためとか、自己実現、幸福の探求とか、でも最終的に決めるのは自分でしかない。何のために生まれてきたのか、これは自分がやったこと、やっていることで徐々に見えてくる気がします。人間関係があってチャレンジがあって学びがあって貢献があって、人によって幸せを感じる部分は違うかもしれないけど、心の奥では誰もが幸せを求めている。うん、これは事実。幸せとは何か、心の内側から湧いてくる肯定的で主観的な感情、うん、そんな感じ。価値観、信念、経験とか、それらの達成度、満足度によってそれぞれが自分自身で決めています。いつでも今が幸せと思えていたら最高。でも本当は今が幸せと感じる心を持つことが大切なのかもしれない。今生きていて、今やることは全て自分で決めることができる。人に決められたとしても、それをやると決めて実際にやっているのは自分だから、今にしても過去にしても、やったことはすべて自分の選択からなんですよね。自分で決めたことをできているのは幸せなことで、それを幸せって感じていないなら、本当の自分の生き方をしていないってことなのかも。そんな風に感じてしまいました。何のために働いているのか、若い頃は生活のために働いている、そう思っていました。それが年を重ねるごとに変化して、自己実現のためって思うようになって、そして今は人とつながって、小さなことでもいいから自分のできることで関わって貢献したい、そう思うようになりました。 この変化は何なんだろう。仕事、働くことには求める段階があるのかもしれない。最初は経済的な面、遊ぶ金が欲しくて働く、生活しなきゃならないから働く、そんな経済的な面から個人的な成長へと優先順位が変わってくる。自立したいから働く、自己実現したいからさらに働く、達成感、満足感を味わいたいとか。そして次は社会的な面へと優先順位が変わる。人のために何かできることがあるだろうか。仕事が自分の居場所を作ってくれる。仕事が自分の価値を高めてくれる。そんな風に思えてくる。そんなことを考えていたとき、先日ふと思ったんです。人生の本質、本当の意味で今何をやりたいのか。それは自分一人では体験できないことを人とつながって体験したい。人に関わって寄り添って、企業に関わって、人と一緒にいろんなことを体験して楽しいって思える、満足する時間を持ち続けたい。それなんだなって思えば、ずっとそんな気持ちで働いているんだ。そうすることで幸せを感じているんだって、そう思って。前回お会いしたのが昨年の1月。あれからすでに1年以上が経ちました。仕事上の関わりではお客様と業者の関係ですが、年齢も同じくらいで友達感覚で付き合える。出会ってから早5年が経ちます。話をするたびに頑張ってるなって刺激をもらって、前向きな姿に俺だってって勇気をもらっている。輝いているな。今回も本気でそう感じました。年齢に関係なく輝く姿は素敵です。もちろんそんな姿を人に見せられるような自分でありたいし、止まることなく前へと進み続けたい。最近どうですかって聞いてみました。仕事においては順調、そしてさらに活動の幅を広げています。とても忙しい方なのに、どんなに時間がなくても好きなことをやるための時間はしっかりと作り出す、そんな方なんです。数年前から1日に 2,3 時間ピアノの練習を続けていて、発表会にも積極的に参加している。これだけですごいなって思うのに、最近は映画を見ることを自分のやりたいことリストに加えて、月に50本以上映画を見ているとのこと。スーパーウーマン、その言葉が合っています。聞いてみました。最近のアウトプットは何をやってるんですかって。フィルマークスってサイトがあって、そこに見た映画の感想、評価を書き込んでいるって言ってました。やっぱアウトプットしてるんだ。そんな感じで驚きの連続。まだあるんです、新しく始めたこと。最近はヨガをやってるんですって話し始めました。ネット会員になっていて、ライブでヨガをやってるって。 どんな時間の使い方をしてるんだろう。そんなことを本気で考えてしまいました。でも思い出したんです。時間は感情って言葉を。私たちが自分でどのように時間を感じるかは、その時々の感情や心の状態に大きく左右されます。楽しい時や幸せを感じている時は時間があっという間に過ぎ去るように思いますが、退屈したり悲しんでいる時は時間がとても長く感じることがあります。時間の経過を客観的に見るのではなく、主観的な体験の場として捉えてみる。私たちの感情や経験は時間の流れと密接に関連していると言えます。時間は単なる分や秒ではなくて、私たちの人生の中で経験する感情や出来事によって形作られるものなんです。好きなことを見つけて、好きなことを一生懸命にやって、自分の居場所を作って、そこで輝きを放つ。人生は決して長くないから、これも感情。好きでないことに時間を使うのは若い頃だけでいい。一定の年齢を過ぎたらできること、やりたいことを選ぶことが大切なんだと思う。そろそろ俺もやりたいことだけをやる人生に切り替えないと。そんなことを思う時が増えてきました。やりたくないことに時間を使うほど自分の時間が多くあるわけではないですからね。やりたいことに時間を使って、それをやっている時間は目いっぱい楽しむ。自分の人生には輝きを求めたいって思ってます。ゴールはまだまだ先にあるから、輝こう。そして楽しもう。プライドについて考えてみます。プライドは持つべきなのか、それとも捨てるべきなのか。私が考えるプライド、それはただの頑固さとは違うもの。自分が持っている能力を限界まで引き上げる、途中で諦めることなく信念、情熱と一緒に目の前の障害を乗り越えていく。プライドは自分のやってきたことに自信を持つことから生まれます。自分が取り組むすべてにおいて最善を尽くす、その積み重ねが自分の心を強くして、自分の器を拡張していきます。そしてプライドは達成したことの大きさにかかわらず、そのプロセスにおいて自分自身が真剣に取り組んで成長した証となります。プライドの中には自己需要の側面も含まれています。自分の強みを知って弱みを受け入れる、それらすべて受け入れてより良い自分を目指す。また私の考えるプライドは、周りの人たちや環境への感謝の気持ちも含まれています。自分一人の力だけでなく、支えてくれた人たち、影響を与えてくれた人たちの力があったからこそ今の自分が存在します。またその時その時の自分の現在地でプライドの大きさが変わっていきます。だから自分が成長し続ける上での一時的な到達点にしか過ぎない。さらに上のレベルを目指して自分自身を高めていきましょう。 過去の成功に満足するんじゃなくて、未来への橋渡しであって、常に前を向いて進むための原動力でもあります。そしてこの原動力が私を今までにない新しい高みへと連れて行ってくれるんです。今日はどんな一日を過ごしましたか？どんなチャレンジをしましたか？小さなことでもいいから、一日一つのチャレンジをしてみる。一年やり続けたら、どれだけ成長することができるだろう。決めたことを続けることが自分磨き。内面を磨いて、外面を磨いて、自分のイメージしている自分になりましょう。今日もありがとう。感謝です。あなたにとってかけがえのないもの、それはあなた自身です。あなたへ贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう。今しか体験できないこと、今だから体験できることを自ら進んでやりましょう。楽しんで。皆さん、今日も笑顔でいましたか？笑顔でいれば幸せを感じることができます。笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物、今日はこの辺で。